Spinner。 火曜日は私青木治がお送りをしてまいります。先々週になるんですね、6月16日、北朝鮮のこれどうもキム・ヨジョン朝鮮労働党第一副部長の指揮によってと言われてるんですけれども、まあこれ北朝鮮側はそう言ってるんですが、北朝鮮側のケソンという町にある南北共同連絡事務所が爆破されました。まあちょっとこれ多くの方がこう信じがたいこの映像に驚いたと思いますし、僕もまあ例外ではないんですけれども、まあコロナの問題でここしばらくそのメディア報道がですね朝鮮半島からちょっと離れてたってこともあるんですけれども、この融和的なこう状況から一転してどうも北朝鮮が過激な行動を取り始めたようにも見えるんですね。それからこのなんでキム・ヨジョン氏がここに来てこんなに存在感を示しているのかっていうあたりも、これ正直申し上げて僕もよくわからないところがあるんですね。そこで今夜はちょっと久々のご登場です。朝鮮半島情勢について詳しい共同通信客員論説委員でジャーナリストの平井久志さんとお話をしたいと思います。平井さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ご無沙汰してます、よろしくお願いします。
こちらこそ。
平井さんね、ちょっと今いろんなリスナーの方からもメールが来てるんですけれども、はい、ちょっと平井さんに質問したいっていうこの、メールちょっと紹介するんですが、一通だけ、はい、ラジオネームリアルさんですけれども、平井さんに質問ですと。北朝鮮ではキム・ヨジョン氏の動きが目立ちますが、どうしてキム・ジョンウン氏は直接韓国と交渉しようとしないのでしょうか。それともヨジョン氏からジョンウン氏へバトンタッチして交渉することを最初から想定しているのでしょうか、というようなこういう質問が結構たくさん来てですね、
はい、
なぜこの爆破もちょっと衝撃的だったんですけども、なぜここに来てなんかこういろんな北朝鮮が動きをこういろんなことを動いているのかというあたり、まあ、基本的なところから教えてもらいたいんですが、
はい、
平井さん南北共同連絡事務所の爆破っていうのをどう捉えました。
まあ僕も驚きでしたしショックでしたね。
うん、
まあ、これで北朝鮮はちょっと誤解してるんじゃないかと思いましたけど、
うん、
韓国のやはり普通の市民の方の感情は急激に悪化する可能性がありますよね。まあ、南北の協力の象徴ですから、それが破壊された、しかもその建物だけではなくて、ケソン工業団地の進出機を支援する、15階建て の, 横にあった建物の外壁まで飛ばしちゃったということで、ですから、まあ正直言ってムンジェイン政権内での南北関係というのは極めて厳しくなったんじゃないのかなという気がしますね。
これね、そのちょっとその前段のちょっと基礎的な知識の部分を教えていただきたいんですけれども、はい、南北友好のこれ象徴だったと、この南北共同連絡事務所というのがですね、はい、これケソン の, その、ね、南北 の, そのまあ共同事業というか、ケソンでまあ北朝鮮側の人たち の, まあその安い人件費が安いってことを使って、はい、いろいろこう工業製品を作ろうみたいなですね、
はい、
あるいは製品を作ろうっていう事業っていうのはこれはずっと続いてたんですけども、この南北共同連絡事務所っていうのはこれ2018年の南北首脳会談で作るってことが決まったということですね。
そうですね、ケソン工業団地っていうのは昔の近代中政権頃から始まっていることですが、
はい、
この共同連絡事務所っていうのは、2018年の4月の、南北首脳会談で決まって、
うん、
その年の9月に、まあ、オープンしたというか、そういう建物なんですね。ですからそういう意味ではムンジェイン大統領と、金正恩委員長の協力の、まあ、証に、として建てられた事務所なんですね。
なるほど。
南北のその何ていうんですか、大使館的な役割、24時間365日稼働しますっていうのをキャッチフレーズにオープンして、韓国から30人ぐらい、現場に派遣されて、その人たちの、宿舎もその近くにあるんですね。
それをだから爆破したってことになると、その、まあ、これまでの南北のこういろいろこう対話の歴史っていうのもそうなんだけれども、特にムン・ジェイン現在の大統領とそれからキム・ジョンウン、はい、委員長のこの対話っていうものはもう完全になんかこう泥を塗るというか、まあ、もうこう爆破してしまえ、粉砕してしまえってことになっちゃうわけですよね。
まあ、これは私は北朝鮮が今回まあ韓国に対する挑発行動をやってるのに3つぐらい理由があると思ってるんですけど、
ね、うん、はいはい、
そのうちの1つだとはそのやはり、キム・ジョンウンさんのムン・ジェイン大統領に対する、まあ不信感といいますか、
うん、
相手にせずという、もうムン大統領相手に、 しないという意思表示じゃないのかなという気がしますね。
それはどうしてですか。要するにそのムンジェインさんといろいろ約束してもこう経済協力も進まないし、米朝もムンジェインさんのいろいろアドバイスに従ってやってみたけど結局何も成果出ないじゃないかっていう苛立ち。
そうですね、まあ、もう少し言えば、要するに同じ民族なのか、米韓同盟を重視するのか、ですから同盟か民族かという選択を、まあ、北朝鮮は迫ってたわけですよね。でそうなのに米韓合同軍事演習はやめない。ケソン工業団地や金剛山観光という、特に金剛山観光なんかは観光ですから経済制裁には入ってないわけですね。でそういうのでやはり米韓同盟というものを意識して、独自の行動を取れない、まあ、韓国に対して苛立った、まあ、韓国側からすればやはり、これ同盟も大事ですし民族も大事なわけで、そう簡単に動ける話じゃないんですけれども、北朝鮮はその自分が非核化しないということは棚に上げてですね、自分の要求が通らないことに対する苛立ちの表明、これがまあこの間の、韓国に対する挑発の一つの理由ではあると思いますね。それと、まあ、韓国に憧れたのは仲介だったわけですよね、
はい、
米朝の、
はい、
で現在はトランプ大統領との親書の交換も自分たちだけのルートができましたから、だからその韓国を通じてアメリカと交渉するというやり方がもう必要なくなったと、ムン大統領のに、まあ、お願いをしなくてもアメリカと直接対話ができるんだという、まあ、そういう意思表示、あなたは米朝問題に介入してくるなというメッセージでもあると思いますね。
まあ、不信と不要というかもういいやということですよね、はい、でもこれ北朝鮮側からしてみるとね、その非核化って言うんだけど、まあ、ある意味北朝鮮にとってみるともうその虎の子っていうかもう唯一のこう交渉材料である核っていうのがあって、
はい、
それを非核化を先にやらなかったら経済支援もしないとかですね、経済制裁解除もしないとかっていうのも腹が立つし、
はい、
一応2018年の南北首脳会談で合意したこのビラ撒きっていうのは口実にせよ、はい、合意したことをやってる韓国側は取り締まらん、韓国側はけしからんっていう、一応北朝鮮側の言ってることにも理屈はあるっちゃ理屈はあるわけですよね。
そうですね、ただ、まあ、ビラは政府がやってるわけじゃなくて、まあ、民間の NGO がやってることですからね、それを理由にこれを爆破するというのはちょっと行き過ぎだと思いますけどね。
もう一つその今平井さんからお話が出たそのアメリカとの間の仲介役としてのムンジェインさんというのはもういらないんだということなんですけれど、はい、このアメリカの状況なんですけれども、トランプさんこれまあコロナで今大変なんですけれども、はい、どうもこの状況だとこの再選が、まあ、黄色信号からどうやら赤信号があっちに変わりつつあるような状況っていう、このようやく史上初の米朝首脳会談をやった相手方のトランプさんがどうもやばいぞっていうあたりもやっぱりかなり影響していると思われますか。
それはあると思いますね。北朝鮮は内心ではトランプさんに再選してほしいわけですよね。だからこそ今 ICBM を撃つというような挑発は控えてるわけですよね。その代わりに、その鬱憤を韓国側に、まあ出してるというそういう感じはありますね。
そう考えると韓国もたまったもんじゃないなっていう気
がする。たまったもんじゃないと思いますよ。
ただね、今平井さんからお話が出たその北朝鮮もちょっと勘違いしたんじゃないかというか計算違いがあるんじゃないかと、つまり、はい、この南北共同連絡事務所を、まあ、揺さぶる、韓国側を揺さぶるにしても不信感のメッセージを送るにしてもこの爆破っていうのはちょっとこれやりすぎだろうっていうのはやっぱりあるとお感じになりますか。
はい、はい、あります、あると思いますね。それは単に文在寅政権ということではなくて韓国市民をやはり落胆させたというか、市民の信頼を失うというか韓国の心を爆破したのと同じようなところがあると思いますよね。
つまりこれはそのこう北朝鮮との間で何とか対話をしていこう、協力していこう、まあ韓国内にもねいろんなその世論があってその保守派を見ればこうムン・ジェインさんの支持層もいるわけですけれども、はい、それでもこう対話の拠点として作った、まあ、こういう事務所ってものを爆破するっていうことに対してはかなり広範な層が起こってると、こういうことですか。
そうですね、だから例えば、今コロナのことで、北に、まあ検査のキットだであるとか医療品を送りたい、食料支援もしたい、肥料も送ろうという、そういうふうな、まあ、韓国の人たちの気持ちがやはり泣いてしまいますよね。
もう一つね、北朝鮮側が今回のこう行動に出た原因としてよくこうメディア等で指摘されるのが、どうもコロナの影響っていうのがやっぱり北朝鮮の中にも、その感染者がいるかいないかってこともそうなんですけれども、その後ろ盾というか今唯一の、まあ、最大のこう経済的な基盤になっている中国との関係が今その中朝国境なんかがこう閉鎖状態になっていて、かなり経済的に厳しいっていうこともあるっていうふうな指摘もあるんですけども、これは平井さんどんなふうにご覧になりますか？
私は根本的にはそのことが2番目の問題だと思いますね。北朝鮮は一般的な経済制裁でもう非常に今打撃を受けてるわけですね、2017年の末から。そこに来て実は北朝鮮経済っていうのは2018年に底を打ってですね、去年はわずかでありますが、それでもプラスになり、前年比でするとプラスになりかけてるんですね。
なるほど。
ところが今年に入ってですね、コロナが起こったと。北朝鮮は医療設備もよくありませんし、医薬品も足りないということで、国際社会がほとんどコロナに対する危機感薄かった時にもですね、もう1月22日に観光客を入れないと、国境封鎖につながっていくような動きを取っていったわけですね。それはコロナを広がせ、流行させない、感染拡大させないということでは有効だったわけですけれども、そのことによって国境封鎖をしたことによって貿易の 95% を占めている中朝貿易がストップしちゃったわけですよね、でそれで中国から物が入ってこない。ですから、そのことによる経済打撃というものが二重に加わってですね、今北朝鮮の経済というのは非常に苦しい状況だと思いますね。一部では平壌の配給にも支障が出てるんじゃないのかなという情報も出てます。
つまり韓国と約束をして、こう米朝も何とかしてこう打開しようと思ってたのにそれが動かない、しかも、その経済の根本を今のところ成している中国との間の往来もほとんどこう途絶するような状況になっている中でのこう苛立ちってものが高じて、突破しようとして、
そのですから、北朝鮮は大体毎年食料生産が年間80万トンから100万トンぐらいやはり需要に足りないんですよね。それのほとんどは中国からの買い付けであるとか中国の支援であるとかそういうもので賄ってきたんですけれども、それが入ってこなくなっていると。それで肥料なんか入ってこないですから、例えば今年の秋の収穫が期待してたものができるのかどうかということも不透明になってきていると。そういう非常に深刻な状況、そしてそういう不満がいくら北朝鮮が独裁の国であって、そういう、不満、住民の不満が出にくい社会であるにしろ、やはりその食料事情が逼迫する、必要な生活物資が入ってこないということになると国民の不満はやはり蓄積されてきますから、そういう意味では今まで友好関係やってたあった韓国を敵、もう敵なんだと、いうことを今作り上げることで国内の緊張を高めて、不満を封じ込めるというそういう要素はあったと思いますね。
でこれもう一つのおそらく論点でこう多くのリスナーの方がこうちょっと興味持ってるというか関心を持ってると思うんですけど、このキム・ヨジョン氏っていうのがここに来てちょっと出てきた理由なんですけど、このキム・ヨジョンさんっていう人の存在はねもちろんこう多くの方が知ってると思うんですけれど、ここに来て特にこの南北の問題でこう前面に出てきたというかですね、むしろキム・ジョンウンさんが体調悪くてこれキム・ヨジョンさんがなんかこうもう仕切ってんじゃないのみたいにな感じに思ってる人もいると思うんですけれども、この動きを平井さんどんなふうに捉えてます？
まず確かに、金正恩さんは、この間出方が少なくなってるんですね。そのことは事実ですけども、そして1メーターおそらく170センチぐらいに130キロぐらいの体重ですから、例えば糖尿病であるとか高血圧であるとかそういう疾患を持ってるのはおそらく間違いなくて、健康は十分じゃないとは思うんですけど、また30代半ばですからね、その生死に関わるような病気にあるとはちょっと私は思えないんですね。それでもう一つはそのコロナの新型コロナウイルスの影響ですよね。相当警戒してると思います。
なるほど。
そのむやみに出歩かない、たくさんの人が出るところに行かない、ところは建前では、患者がいないと言ってるわけですから、
そうですね。
変にこう、マスクをつけて出たり 社会的ディスタンスをきっちり取ったようなところに出てきたりするのはいるということを証明するようなことにもつながりますから、そういう矛盾も抱えてるんだと思うんですね。それとキム・ヨジョンさんの権力を強くしていることは間違いないと思いますね、
はい、
で実はそのキム・ヨジョンさんは3月にも談話を2つ発表してるんですけど、その時は国内では報道されなかったんですよね。
北朝鮮国内ではってことですね。
そうですね、はいはい、朝鮮中央通信という対外向けの通信社の記事だけ、韓国の青瓦台を非難する談話と、もう一つはトランプさんの親書を受け取ったという談話、その2つが出たんです。これは国内で全く報道されなかったんですね。
なるほど。
ところが今回は労働新聞に報道して、なおかつ彼女の談話を支持する集会が開かれたりしてて、ですからこれは間違いなく、キム・ヨジョンさんというその政治的立場を強化する動きが出てることは事実です。ただですね、私は後継者とは全く思わないですね。それはなぜかというと、簡単なことですよ。北朝鮮でもし後継者になる人がですね、なるとなって、その人がもし将来の最高指導者になったらですね、この人を偶像化させなきゃいけない、この人はいかに立派な人であるかということを、確立していかなきゃいけないわけですね、
はい、
ところが今回のようなですね、人間のクズであるとかですね、低能ななんとかとかってものすごい、レベルの低い言葉をいっぱい作った、そういう談話をですよ、彼女の名前で発表してるんですね。
なるほど。
そんな、なんていうんですか、北朝鮮における最高指導者ってのは聖なるものでありますから、そんな罵詈雑言を吐くような人が最高指導者ということはちょっと考えにくいわけですよ。それとまだ30代中盤の最高指導者がいるのに、もう一つのもうすでに後継者がこの人になるんだということをすれば、権力が二分化することは目に見えてるわけですね。これは北朝鮮の唯一的領土体系というその独裁体系を揺るがすことになるわけですね。
なるほど。
でその前例であった、金日成さんの時には金正日さんがある程度力を持った二元体制になったわけですけども、そういう動きが始まったのも1974年で、もうすでに、金日成主席は62歳になってたわけですよ、
はい、
でそういう時とは違う。それと、金正日さんが後継者になった時、キム・ジョンさんが後継者になった時っていうのは、単に後継者になったというだけではなくて、後継者になったということに伴う社会運動が起こってるんですね。
なるほどね。
でその例えば、キム・ジョンさんの時は三大革命焦燥運動であるとか、そういう社会運動が起こって、例えばキム・ジョンさんの時だって、青年大将という、故障が出たり、パルコルムという、彼を称える歌が歌われたりという、一つのムーブメントが起こってるわけですね、
はい、
ところが今度はそういうのは全くないわけですよ。
なるほど。
そういうことをいろいろ考えると、私はキム・ヨジョンさんという人はキム・ジョンさんのアバターだと言ってるんですよ、
ね、アバター、
分身ですね。
なるほど、
で、キム・ジョンさんはムン・ジェイン大統領に激しいことを言いたいんだけど、先ほど申しましたように北朝鮮の最高指導者はそんな汚い言葉は使えないわけですよ。その分身の役割を彼女がやってると。私は一心同体であって、トップが言えないことを彼女が言って、その非常にお兄さんと妹が一つの役割、一つとなって役割分担をしているというのは現在の状況じゃないのかなという気がしますけどね。
これがだけど逆に言うと難しいなと思うのは、例えばね、そのキム・ジョンナムさんっていう、ちょっと母はお母さんが違うんですけれども、はいはい、その2人の兄弟が、どうもこれ殺されたんじゃないかというふうに言われていて、はい、要するにその革命の血統を継ぐ、そのなんていうのかな、こう親族であるからこそ逆にこう権力闘争になったらまずいっていうことでこう消しちゃうようなところも、ある種こう非常な独裁政権っていう中ではあるわけですよね、
はい、
そういう中でこういうそのキム・ジョンウンさんの分身としてのヨジョンさんが存在するっていうことは、ある意味でそういうそのいろいろ使い分けもできるんだろうけども、ある意味で危険性もあったりとか、じゃあなんでキム・ジョンウンさんはキム・ヨジョンさんのような人を必要とするんだろうっていうあたり、これはどんなふうに見たらいいんでしょうかね。
一つはですね、同じ白土の血統だと言ってもお母さんが同じ、やっぱり、両親が同じ兄弟っていうのはキム・ヨジョンさんとキム・ジョンチョルさんしかいないわけですね。
そうですね。
それでですから逆にキム・ジョンナムさんは自分のライバルになりかねないから、暗殺したんじゃないのかと言われてるわけですね。でもし今度の役割を兄さんのキム・ジョンチョルさんがやったら、 今おっしゃったようなことが起こりうるかもしれない。
なるほど。
しかし北朝鮮社会においてはまた女性が最高指導者になるというのは相当抵抗があると思いますよね。でそういう意味では、両親が同じであり、例えば留学なんかも一緒に行ってる、そういう意味で最も信頼できる側近として彼女の地位を少し、上げたいと。それともう一つはですね、最近の北朝鮮を見てて僕は非常に不思議に思うのはですね、人事異動はものすごく多いんですよ。もう非常に短期間の間に幹部をあの取り替えてるんですね。
なるほど。
そうすることによって人材がすごく消耗されてるという感じを受けます。でそれはなぜかというと、例えば今、ステータスの上ではナンバー2にあると言われてるチェリョンヘさん、チェリョンヘさんという人はお父さんもパルチザンの人で非常に名門の家の生まれであり、いろんな、職責を持った有力者なんですけど、
はい、
彼が本当にナンバー2になっていくとなったら、キム・ジョンウンさんとしても実権を彼に奪われかねないわけですよね。だけどもそういうことを考えれば、自分の部下たちのどの人を信用していいのかという、それを特会今あまりに速いスピードで交代ばっかりさせてるんですよね。人材が非常に消耗している中で、やはりその一番信頼して彼の、言いたいことやりたいことを代わりにやってくれるというので、妹のキム・ヨジョンという人との一体化というのを今進めてるんじゃないのかなという気がするんですよね。
逆に言うと、その、これキム・イルソン、キム・ジョン・イルと続いてきた、今度3代目になるわけですけれども、はい、お父さんやおじいさんに比べてその個人的なこうカリスマ性というか、若いってこともあるんでしょうけれども、
はい、
そのこう統治能力っていうか、こうなんていうかな、力っていうものがやっぱりこうまだそれほどなくて、やっぱり妹、血のつながった、しかし自分の地位に影響を与えないだろう妹っていうものにこう頼るというか、信頼できないしかできないっていうことを考えると、やっぱりじゃあちょっとこう統治能力ってものに関してはまだまだその不十分な面があるっていうふうに捉えるべきですか。
それは一つ同情できる面はあるんですよね。お父さんの場合は、74年に後継者の決定を受けるんですけど、本当に世の中に出てきたのは1980年なんですね、
はい、
ですからその、非公開で10年以上の間そういう準備をしてるわけですね。で彼の場合は内定したのが2009年ぐらいと言われてて、
はい、
それで、もう11年の末にはお父さんが亡くなって急になってる。それも20代後半で最高指導者になったから、自分の同世代がいないわけですよね。
なるほど。
で、父親のキム・ジョンイルさんの場合は先ほど言いましたけど、後継者になると三大革命運動っていうのを起こして、若い自分の同世代の中の人たちが一つのグループを形成していろんな運動をやっていくことの中において、同世代のある、中間世代というか、お父さんとの間の中間世代の間の、自分の親衛部隊を作ってやってきたわけですけども、あまりにも若く最高指導者になったために、キム・ジョンウンさんの同世代の、幹部たちというのの層が非常にまだ薄いわけですよ。
なるほど。
そういう、問題があるからこそ、例えば30代のやっぱり幹部なんていないわけですよね。ですから妹さんを使うっていうことを今やってるんじゃないのかなという気がしますね。
でですね、その今後なんですけれども、なかなかこう見通せない難しいところもあると思うんですが、そのまず先ほど冒頭のところで平井さんが、さすがに今回 その南北連絡共同連絡事務所の爆破についてはその北朝鮮側の計算違いもあり、韓国では相当広範囲にムン・ジェインさんを支持している層の市民も含めてかなり傷つけたんじゃないかということをお話がありましたけれども、まず北朝鮮側が今後どう出ていくか、それから韓国はこうどう対応していくのかというあたり、平井さんちょっとこう分析をしてもらってもよろしいですか。
今回その役割分担と言いましたけれども、ヨジョンさんの指導によって軍が4つのオプションの、軍事行動を取ると言ってたわけですよね。ケソン工業団地とか金剛山地域に軍を出していくとか、
はい、
南北の合意でやめた非武装地帯近くにある、GP と言われている監視施設を撤去するとかですね、それを元に戻すとかね、それをお兄さんが一応ストップかけたわけですね、保留するということで、これは実利から考えれたらそうなんですね。例えばその拡声器をつけて宣伝をやりだしたり、本当にその ビラの往来があったりすると、南の方はムンジェインさんのビラが飛んできたって、そんなに被害が大きいわけじゃないですけど、
そうですね、
北朝鮮側はその最高尊厳に対する、を冒涜するようなビザが飛んでくると、やっぱり困るわけですよね。実利を考えると、この辺でストップしないと、自分たちの方が元の対立関係に入っていくと、自分たちが実害を被るという状況は一つあるわけですね。でそれで韓国の側もしかしなぜこんなにひどいことをやったのかというのは、ある意味でムン・ジェイン政権だからできたわけですよね。これはその保守政権であればですね、反撃してくるとか、うん、もっとひどいリアクションが起こってくるでしょう。だからある意味で、左派の政権であるから安心して挑発したみたいなところがあったと思うんですね。で残念ながらその韓国のムン・ジェイン政権は選挙には勝ちましたけれども、このことによって、まあ、少しずつ支持率が低下していると、
はい、
だけども根本的に南北関係を対話と交渉でやっていくんだという、この根本姿勢はなかなか変えることは不可能だと思いますよ。ただし積極的に北朝鮮を助けてあげようと、そういうふうにはちょっと行きにくい、そういう中途半端な韓国の政策というのは非常に、ムン・ジェイン政権が残りの2年の任期の間に取れる幅が狭くなっちゃったという気がしますね。反対に行くとは思いません。もう一遍対立に、向かうんだと、戦争も辞せずというような、そういうふうな強硬な姿勢をムン・ジェイン政権が取るとは思いませんけれども、そのもう少し大胆に北を助けてあげようという、まあ、一部ではその個別観光するとかですね、金剛山に、への、まあ、観光の、できない代わりに個別で、観光客を入れるとかですね、ケソン工業団地に、まあ、再開することでもっと積極的な政策を取るという意見も出て始めてたのに、それがこのことによって随分、まあ、おそらく阻まれてくるという気がしますね。
まあ、ムン・ジェイン大統領もね、そろそろ任期半分過ぎて折り返しになってくるとだんだんレームで化してくるってこともあるでしょうし、はい、ね、先ほどちょっとお話出しましたけれども、トランプさんがどうもこれ再選がどうなのかっていうあたりも睨んで、はい、ってことは北朝鮮としてはちょっとこう、ムン・ジェイン政権をバンとこうショック与えて揺さぶってみたけれども、まあ、おそらくそんな計算通りにいかなかったということになると、どうするんですかね。さらに北朝鮮側がこう緊張を高めていく、例えばアメリカの気を引くために ICBM を撃つとか核実験をするとかっていうような方向に突き進んでしまう恐れっていうのもあるとお考えですか。
今はその ICBM や核実験を やれない状況だと思うんですよ。まだ北朝鮮は内心、トランプさん難しくなってるなと思いながらも、トランプさんの再選がひょっとしたらあるんじゃないかという期待を捨てきれてないわけですね。でもしトランプさんがあと4年やるということになれば、それは非常に自分たちが交渉できる相手なわけですね。ところが今 ICBM を撃ってしまったり核実験をしてしまったりすると、トランプさんからの方が唯一業績にしている実績を崩しちゃうと。でしかもそれをやっちゃうと中国やロシアも例えば北朝鮮を支援しにくくなると。ですからそういう、まあ、非常にダイレクトな大きな挑発が取れない状況なわけですよね。
なるほど。
だから今韓国をターゲットにして緊張を作ってるわけで、問題はですよ、私はアメリカの大統領選まではそんなに北朝鮮はアメリカに向けた挑発はしないと思いますね。
なるほどね。
で問題は大統領選挙で民主党が勝った場合、その11月から来年の1月までって一種の権力の空白期間が出るわけですよね。民主党政権が発足してないんだけど、トランプさんの時代、その数ヶ月というのは非常に危険だと。でその時に控えてた対米、挑発というものを北朝鮮がやる危険性は、その民主党政権との、交渉で自分たちが優位に立つために自分たちの脅威を見せつけておかなければいけないというふうに彼らがまた誤った考えをする危険性は私はあるんじゃないかなという、それを危惧しますね。
わかりました。これもう時間ないんで最後に一言だけで短時間にお願いしたいんですけど、はい、日本に対してね、何かこうカードを切ってきたりとか、はい、こう何かこう風を送ってくるっていう可能性はあるとお考えですか。
ないと思います。
そうですか。
はい、それは今の安倍政権を相手にせずというのは一貫してると思いますね。
なるほどね。
ですからアメリカの政権が変われて、日本の政権が変われば別でしょうけど、だからもうポスト安倍というものを見ながら動いてくるんじゃないでしょうか。
わかりました。平井さん、ありがとうございました。
はいはい。
ありがとうございました。今日のアップクロースは、久々ですね、共同通信客員論説委員の平井久志さんをお招きして、朝鮮半島情勢について、お話を伺いました。北朝鮮がここに来て少しこう挑発っていうかですね、ちょっと挑発にしてはやりすぎだと思うんですけれども、いろいろな動きを出していく中で今後の朝鮮半島情勢がどうなるのかという話、非常に僕も勉強になりました。で、朝鮮半島っていうとですね、実は今年朝鮮戦争の勃発からちょうど70周年なんですね。朝鮮戦争っていうのは1950年の6月25日、韓国ではユギオっていうんですね、数字で6月625のことをユギオっていうんですけれども、ユギオっていうのは朝鮮半島の人たちにとっては非常に意味のある数字というかですね、こう朝鮮半島全土が焦土と化して、300万400万、とにかく数百万っていう人の命が失われたっていう意味で言うと本当民族的な悲劇なんですけれども、その朝鮮半島、朝鮮戦争が勃発してからちょうど今年は70年で、実は6月25日がその70年目の節目の日だったんですけれども、日本ではあまりこう注目をされた報道っていうのがあまり出てなかったんですが、この朝鮮戦争って実は日本にとってすごくこう因縁深い出来事なんですね。もちろん隣国というかですね、すぐ隣で悲惨な戦争が起きたっていうのはもちろんなんですけれども、実は戦後の日本の復興っていうのの最初のきっかけになったのがいわゆる朝鮮特需、つまり朝鮮半島で起きた戦争、朝鮮戦争でいろんな軍事物資ってものの必要性とかが高まったっていうことで、日本は実は戦後の高度経済成長の最初のこうステップっていうのをこう朝鮮特需、朝鮮戦争の特需で成し遂げてるんですね。で、その実はこの経済的な成長の面だけではなくてですね、戦後の今の日本のありよう、例えば自衛隊ができたの、自衛隊の前身の警察予備隊ができたのも1950年の8月なんですね。これ当時占領軍というか、アメリカに事実上言われて作った警察予備隊が今の自衛隊になっていると、それから朝鮮戦争がまだ最中だった翌年1951年に日本はサンフランシスコ平和条約を締結をして、国際社会に復帰したんですけれども、実は同時に日米安保条約も同じく1951年に、アメリカとの間で結んで、それで、何がこう決められたかというと、要するに日本のその基地ですね、米軍基地、日本にある米軍基地を朝鮮戦争のための出撃拠点として使うんだと、今後も使わせろということを、ある種こう約束をする形で日本は、サンフランシスコ平和条約と日米安保条約を結んで戦後の歩みを第一歩踏み出したんですね。で、この基地の矛盾っていうのが、この番組でもジャム・ザ・ワールドでも何度も取り上げてきましたけれども、今沖縄に集約されていると。で、朝鮮戦争ってことを考えると、戦後日本の復興の跳躍台でもあり、日本の戦後を規定した構造を規定した原点っていうのも、朝鮮戦争にあったわけですね。で、未だにその朝鮮戦争は終わっていなくて、南北は分断されたままで、今日番組でも取り上げたように、対立との対峙、あるいは対話っていうものを繰り返しながらこう反問しているということなんです。そう考えると、もちろん日本にとって全く無縁なことどころか、むしろ日本にもかなり責任がある問題っていうふうにも言えるんですね。なので、こういう歴史を踏まえて言うと、こう朝鮮戦争を起点として繁栄とかですね、いうものを謳歌した我々の、島国ですけれども、日本のにいるものとして、この緊張状態っていうものをですね、まるで他人好みとみたいに捉えたりとか、あるいはこう冷笑したり嘲笑したりとかっていう、対話の努力をですね、冷笑したり嘲笑したりするっていうことでもなくて、やっぱりこれをなんとかこう終わらせる、なかなか難しいんですけれどもね、北朝鮮というのは一枚岩では簡単にはいかない国なので、なかなか難しいんですけれども、この体制をなんとかこう緩和させて、緊張を緩和させて、将来的には共存と平和の体制に持っていくっていうことは、我々の責務でもあるんじゃないかなということを思います。今日の番組でも、日本はもう相手にされないんだっていうふうに言ってましたけれども、僕は決してそんなことはなくて、日本がもっと積極的に関与をして朝鮮半島の和平のために努力を尽くしていくべきだなというふうには思ってるんですけれども、そのために資するような情報、また朝鮮半島情勢については番組本編アップクロースで取り上げていきたいと思います。